こんにちは、ムンゾーです。
こんにちは、ムンジです。
はい、今日はもうさっと始めます。はい、今ね、撮ってるのは土曜日の夜に撮ってます。
はい、
はい、
第580回
ムンニチ
ドット MP3 ポカポカ天気の日曜日、なんだかワクワクしてこない、してくるだろう、そうさ。そんな時は外に飛び出して買い物に出かけよう。行き先なんてどこでもいいから、とにかく買い物に行こう。お金はないけど
BQ ニュースドンのコーナーです。
はい、コーナーです。パソコンと同じノリで iPhone もホームボタン2回押し、プラススワイプでアプリ閉じて電池節約と思ったら、実はこれ逆効果らしいです。iPhone は使わないアプリは自動的にスリープになるので、手動で閉じてもそれはもともと閉じているものを強制終了しているだけ、むしろ強制終了することにより、1番、閉じる間も画面照らす電池を使う。
あ、はい。
2番、起動するときにまた電池を食う。
はい、
ので、バッテリーの減りは早くなってしまうんです。これは iOS7 以降の、仕様ですと。アプリがあたかも開いているかのように見えますが、
はい、
あなたは閉じた時の画面をパシャッと撮っただけのサムネ、静止画、お飾り、別に起きて、動いているわけじゃないですと。言われてみればアップル公式サイトにもこう書かれています。ホームボタンをダブルクリックすると最近使った複数のAPP が表示されます。
アプリかな、これね。アプリのことだね、 APP って。
これらの APP は、開いているわけではなく、操作しやすくマルチタスクで扱えるようにスタンバイモードになっています。アプリは反応しなくなった場合に限り強制終了してください。
はい、
まあよく使うアプリは常駐させた方が20丸、焼きになって閉じると余計に電池がかかるというのは前から言われていることですけど、やっぱり、ついパソコンとかアンドロイドの癖で閉じちゃいますね。確かにそれで RAM の消費は減ります。ただ一番バッテリーに負担がかかるバックグラウンド処理、これは iOS の場合バックグラウンド処理が許されているアプリ、つまり使っていない時も電池を食うアプリは以下のものだけなのです、ということで、1番、オーディオの再生、2番録音、3番 GPS、4番 VOIP スカイプね
とかに使ってるやつ、
どのアプリがどれだけ食っているかは設定バッテリーで時計アイコンを押すとチェックできます。
設定から入ってバッテリーっていう項目を押すと時計アイコン、
があるみたいね。
はい、
こんなの裏で動かなくていいわというのがあったら、設定一般バックグラウンド更新でオフにすれば OK、Facebook はオフにしても裏で勝手に動くっていうんで騒がれていましたけど、今は治っているはずですよと。
はい、
今年の春には、Apple のティム・クック CEO に、使っていないアプリは閉じなきゃ電池の減りは早くなるんじゃないですかと一般ユーザーから問い合わせが行き、OS 開発トップのグレイグ・フェデリギ直々に、ノーと言ったらノーだよと答えています。
はい、
これが正式回答ということで。
はい、
ということですね。
はい、じゃあこれは一回一回こうね、ちょっとしたことで切ったりとか閉じたりするのはかえって、
電気電池食うみたいな感じ、
そういうこと
なのかな。 まあ、気にしたことないですけどね。
あんまり私ももうすぐにこうパッパッ、うん、スワイプしてパッパッと上げて、もう本当になんていうの、正面だけの画面にするのがすっきりして好きなんで、よくやってる。
うん、私も消します。
うん、
ただGPS は結構やっぱ消費するわ。まあ、車にナビついてないんでね、私の会社の車なんで、ナビがついてないんで、ちょっと県外行って、目的地に行くときはナビ使ったりするんですけど、
うん、
iPhone のね、
うん、
だからもうすぐ減る。スカイプ関係はやらないから、もともとあれだし、録音もしないし、オーディオの再生はね、
うん、
実は車でオーディオの再生するときは、
はい、
iPhone のこの充電コードあるじゃない、
うん、
で USB をこのデッキの方に差し込んで、
うん、
iPhone をこうやって差し込むと、うん、充電されるのね、それで。
あ、
充電されながら音が鳴るから。
へ、うん、それは何、USB にを
車についてるオーディオのところに、
うん、つなげた時点でもう、うん、もうそれ充電、
充電
始めちゃうの、
充電始まってるの、
はいはい、
いや充電始めながら音が鳴ってるから、あんまいいことじゃないのかもしれないけど、
うん、でもそうしないと聞きもしないんでしょ。
聞けないのよ、
うん、
Bluetooth とかついてないからさ。
うん、
うん、だから勝手に充電されちゃうから、まあしょうがないね。だから GPS、 実際は GPS とあとゲーム
あれですか。
ゲームはすぐ減るね、やっぱり。うん、
なるほど。
まあそんなとこかな。
うん、私ね GPS 切ってると思うんだ確か、
うん、
自分の使ってる、うん、iPad のミニだけど、うん、あれほとんど一緒だよね、 iPhone の人と
一緒、
ね、使い方って、うん、だからなんていうの、 GPS つけとけば、うん、多分使えるんだろうけど、
うん、
切ってるね。
うーん、
それって切ってるとあれ、その iPhone 使って撮った画像に位置情報入らないのかな、
うん、入らないんじゃない、ね、うん、
そうすると例えば SNS とか、うん、私めったにアップしないんだけど、なんていうの、画像を上げたりするときに、うん、位置情報も一緒に入ってるときが、
あ、その写真どこで撮ったっていうね、
うん、そういう時があるって聞いたことはあるんだけど、
うん、
それももしかしてそれはないのかな。
うん、だって位置情報入ってても繋がってないじゃん基本、 Wi-Fi あるとかじゃないと。
まあね、
うん、
うん、
うん、だから位置情報取れないんじゃないかな、繋がってるから。
あ、そっか、あ、うん、そっか、あ、写真だけ撮れるだね、
写真だけ撮れるけど、うん、そこに、そこはそれがね全然、うんうん、Wi-Fi とかなかったら繋がってないから。
あの iPad mini でね撮ってたんだけどね、
うん、
やっぱりあれ大変、ちょっとねでかいから届かないの。
自撮りしようと思う
片手で持ちながら、うん、片手でなんていうの、そのまんまシャッターを押す行為っていうのができない、うんうん、
ちょっとでかいか、
でかくて、いや見やすいんだけどねすごく、
うんうん、
撮るときに ね、
うん、
でもすごく不便なので、
うん、
早くムンジ買えばいいのにと思ってるんだけどね。
もう必要ないし。
え、買うんでしょ新しい iPhone。
iPhone、 iPhone を新しくなったら買うかもしれないね。
そうするとムン
ジの iPhone が、もう買うのが当たり前みたいにして、
もう絶対買うと思うからでムンジの iPhone が一つ浮くじゃない、
うん、あ、俺のこれ、
うん、
あ、それ狙ってるの、
そうえ、
あ、それ狙ってんだ。
この間聞いたよね私ね、それ電話番号抜いても、抜いて、
あ、
もう使わなくなったらアプリだけで、
あ、はいはい、
それだけ使うのに使わせてもらえないかなって
考えた。あ、なるほどね、
うん、
まあいいねそれね、
うん、あ、LINE の履歴とかは別に
いや履歴全部
抜いていただければ、
いや抜いていくって抜けちゃうんじゃないの、これよくわからんけど、
ね、知らない、なんかねそれのなんかデッキのねその何、
うん、
流出、 LINE 画面流出の、
うん、
いろいろ憶測が飛び交ってるのは、
うん、
ゲスさんの方の、
うん、
あの
iPhone
かな、
うん、
うん、それ を新しくした時に古い方を、
うん、
まあ使って履歴を取ったんじゃないかと。
っていう話があるのね。
という説が。
ああ、なるほどね。
だからいいよ、全部抜いといてください。
俺もこれ新しいよ、まだ。5S。
うん。
保険に入ってて、
うん。あ、そうそう、何回も取り替えたんだよね。
うん、2回、最高2回まで取り替えられるんだけど、うん、2回取り替えてますから。
保険かけといてよかったって。
うん、保険かけといてよ。でもお金取られたけどね、それでも。7000円いくら。
うわぁ、高い。
うん、
それは使わなきゃもったいないわ。
これも
それはやっぱり私使うべき
だ。 5S でも3代目だから。
そんなお金かかってるんだったら私がぜひ使わせていただこうと思います。大切に使います。
これ表面今ガタガタに見えるけど、剥がしてね、貼ればきれいになるからさ、ほとんど傷もついてないと思う、ね、落としてはいるけど、
うん、
落としてはいるけどね、ほとんど。
ねえ、撮った写真どうすればいいのかなと思ってるんだけどね。
撮った写真、撮った写真も iCloud で持って入れて、はい、そのまま。
あ、つないでパソコンに落とすことは、
うん、
できるよね。
うん、できるよ。あ、これからそれに、
うん。
あー、できると思う。
これからそれって。よくわかんないけど、まあ。そう。
ああ、でも、クラウド一つ持てばそこで共有できると思うんだけど、
私使ってないからね。
あ、そこ？
うん、面倒で、ね、うん、なんか。
前、そら、音楽のね、音楽を、うん、まあ、うん、なんでも私結構、うん、ダウンロードしてね、うん、アルバム、これだもん、キャリーパムパムの最新アルバム。
もう一回言ってください。
キャリーパム、パムパム。
言えない。パムパム。あのね、なんだね、これはね。
何
ドラえもんみたいに言うと言えるって聞いたことあるな。
キャリーパムパム。
キャリーパムパムって、秘密兵器を出すときの、秘密兵器秘密道具出すときのやつ。
まあいいや。
まあいいよ。はい。
何言おうとしたっけ。
あ、で、それを買ったんでしょ。
まあ買ったよ。まあ買ったんだけども、これはあれだけど、まあ、そうやってよくね、アルバムとかも買ったりするんで、うん、結構入ってるのよ。
うん、
でもそれを、パソコンの中の iCloud 使って、移管して、うんうんうん、で、
移管？
この中入れたじゃん。
パソコ
ン。
移管って何？
移管ってこの、パソコンの中に一回入れたじゃん、音楽だけ。
あはいはいはい。
それを、ムンゾーさんがダウンロードして、
はい、
自分の iPad でも聴けるようにしたんじゃなかったっけ？
忘れた。
なんでだよ、一生懸命やってたじゃないかよ。
やり方も忘れた。
やり方は、手順は忘れたけど、やったよね、でもね。
なんかやった。
うん。
やたらと曲が増えた。
一気に曲が増えたよ、
うん、
で、その中で、これは聴かない、これは曲聴くとかね、勝手に削除されながらね。
うん、でも、そうやって残したんだけど、うん、ほとんどまだあんまり使う機会が。
あ、そうですか。
うん、やってこないけど。どっか行くときになるとね、一気に聴くんだけどね。
うん。
そっかそっか。わかりました。
はい、世界のキングオブポップといえばマイケル・ジャクソンを置いて他にはない、
うん、
シンガーやダンサーとしての圧倒的な才能、そして、スキャンダラスな私生活も含め、彼の存在そのものが極上のエンターテイメント、まさに唯一無二の存在だった、2009年6月25日彼の、訃報に接し呆然としたファンも多いのではないだろうか、しかし世界の陰謀論者の中には1980年代からマイケルの風貌が急激に変化したし始めた理由は不老不死の体を手に入れたためであり、彼の死それ自体がフェイクだったと考える人々がいる。またマイケルの棺が死去したとされる日から、埋葬までの間一度も開けられることがなかった点も奥底に拍車をかける結果となった。つまり何らかの理由によって、彼は自らの死を偽装していなければならず、本人は人知れずどこかで生きている可能性が囁かれているのだ、
うん、
しかも実際マイケル生存説を裏付けるような証拠まで存在するのだ。今回それらをまとめた動画が YouTube で公開され大きな話題を呼んでいる。問題の動画はマイケルの没年月日以降、
うん、
世界各地で偶然にもカメラが捉えてしまった生きている彼の姿を集めたものとなっている。すで、
うん、
に120万を超える再生回数は世界の人々がどれほどマイケルの生存を願っているかを物語っているようだが、
うん、
驚くべき動画は2分30秒以降の 今年1月に撮影されたとされるマイケルの姿だろう。映画館か劇場か並んで腰掛けたアフリカ系老人2名の背後にあの顔がはっきりと映り込んでいるではないか、
うん
うん、色素が抜けてしまったような不自然な肌色、そしてくっきりと引かれた眉、
うん、
そして中性的な顔立ち、すべてがマイケルの特徴と驚くほどの一致を見せる。これは他界したとされる日から7年を経て現在も生きているマイケルを収めた決定的写真だったのか。これを見た人々の反応はまさに千差万別だ、
うん、
ある人は写真の撮影場所が明かされていない点を挙げ、これはドイツのテレビ番組のワンシーンであり間違いなく別人だと主張、
うん、
またある人は生きているかもしれない、いや生きていてほしい、
うん、
世界の数百万人のファンが彼のことを思っていると祈りにも似た感情を抱いたようだ、うん、確かに、晩年マイケルは四六時中マスコミに追い回されかなり疲弊していた、
うん、
セレブリティであることに絶望した彼がその苦しみから解き放たれるためには自らの死を偽装する必要があったとしても不思議ではないだろう、
うん、
依然として、真偽は謎のままだが、いずれにしてももし彼がまたどこかで生きているならばこれほど素敵なことはないではないか。
はい、ということで、うん、私 YouTube で見つけました。その、はい、マイケルじゃないかっていうね、あの、うん、なんていうの、その決定的写真みたいなのを集めた、うん、その YouTube の投稿ね、
うん、
これ貼っときます。さてどんな感じかは皆さんの目で確かめてください、
はい、
うん、まああのこん、まあ、絶対生存説はいろんなところに出るので、
うん、
あのよくエルビス・プレスリーまた生きてる説とか出てるけど、私はその雰囲気とよく似た匂いを感じた。
うーん、だって元々マイケルのモノマネとかしてる人山ほどいるわけでさ、
うん、
そういう人が出てきたらそれっぽく見えるんじゃないの。
うん、うん、
と思いますけど、
うん、
まあでもね、夢は夢のままで置いとくのもまたあるかな。
いや、私たちもハワイでマイケル・ジャクソンにいたよね。私たち行った時ね、ハワイのステージで歌ってたよね、マイケル・ジャクソンが。
ごめん覚えてない。
そう、鳥を飾っていたのに。鳥を飾っていたんだ。
なんか全然覚えてない。
あ、本当に、
うん、
あのそこにはエルビスもいました。ちょっと太めのエルビスも。
なんかそんなモノマネショー行ったっけ、
うん、うん、まああのそういうことですね。ジョークのコーナーです。
はい、コーナーです。
はい、それではお約束です。このジョークが面白くても
面白くなくても、
このジョークの意味がよく分かっても
分からなくても、
とりあえず笑ってください。まずは形からです。
ある女性が眠りから覚めると夫に向かってこう言った。ホワイトデーのお返しにあなたが真珠のネックレスをプレゼントしてくれる夢を見たわ。これって何を暗示してるんだと思う？今夜わかるさと夫は優しい口調で言った。その晩夫は何やらお土産を持って帰り帰宅し、それを妻に手渡した。妻は喜びと期待に満ちた面持ちで早速袋を開けると中には一冊の本が入っていた。タイトルは夢判断であった。
これね、うん、この旦那さんね、なんかモンジーの性格そっくりって思ったんだけど、
うん、
そんな思わなかった？なんか共感するものなかった？
いや当たり前でしょ。
いやいや当たり前じゃないよ。
当たり前
じゃないよ。
当たり前でしょ。
当たり前じゃないからこれジョークになってるんでしょ、うん、
何が面白いのか俺にはよくわからんのだけど、ね、
いやでも
当たり前のことが書いてある
だけ。当たり前ではございません。そんなことないよね。タイトル夢判断買ってくる夫ってなんかね、なんかムンジっぽいんだよな。
なんか普通のことすぎて。
もういい。
なんでジョークになるのか、その意味がわからない。
信じられない。わかってるくせに。
NPC。
話ごめん全然違うんだけど、
うん、
さっき俺の iPhone 狙ってるって言ったけど、
うん、
この間メールできて、うん、iPhone 下取りしますって来てたんだけど、
うん、やるから。
え、いやいや、あのなんかあのどこだったっけな、ソフトバンクかな、まあ、これソフトバンクじゃないけど、まあ、
新しいの買うの、
うん、だから結構いいお値段で下取りして新しくします、今ならって。そういうのってまたやるんじゃないの。
うん、下取り出すの。
それは下取り取ってくれるんだったら取ってもらった方がよくね。今ふっと思ったんやけど、
うん、
どうなのかな、よくわからん、その辺の事情はよくわからん。
なんかすごくよくちょっとショック。っていうか、もう完全に私ね、
うん、
あの iPhone いつ私の手に入るんだろうってずっと思って
た。まあ 5S も別にあのそんなあの全然機能的に、
うん、
あこれがなんかダメだなとか全くそういうのないんで、
うん、
使いやすいと思います。
写真撮るだけに使いたいんだけど私は、うん、でその写真のクオリティがどのくらいかよくわかんないんだよけど、
うん、
最近いいでしょ
う、うん、いいと思います、
ね、で私ぐらいの別に本当にいつも素だけしか使わないような、
うん、まあ、ほんで十分
あれだったら十分撮れると思うんで、うん、使いたいんだけどな、
考えておきます、うん、
かいや考えてそうなんですか、
うんもうね、例えばこれ下取りに出したらもう金かからねえとかそんなんだったらすぐ出しちゃうです。まあそんなことはないと思いますけども、考えておきます。そう思わない、新しく買うと7万も8万もするものが下取りに出すと半額でいいよなんて、どう思う。
考えさせてく
それキャンペーンが貼られたよね、
はいはい、あごめんなさい、また全然違う話なんですけど、
はい、
あの TBS ラジオ、私の大好きな TBS ラジオのがポッドキャスト配信終わるみたいで、
うんうん、
6月いっぱいぐらいで終わるのかな、ポッドキャスト配信が、
うんうん、
でその代わりといってはなんですが、あの、うん、TBS ラジオクラウドっていうのが始まって、
うん、
まあ要するにウェブ上で聞いたりとか、
うん、
まあスマホで聞けたりとかするんだけど、
うんうん、
それ一切ダウンロードもどうもできないんだわ。
あ、そうなんだ。
うん。だから私聞き方としてはいっぱいダウンロードしておいて、で、
うん、
それを全然ウェブのあの Wi-Fi とかないところで聞くのが楽しみだったんだけど、
うん、
そうなってくると話は別じゃない。
うん。
聞けないと。
聞けないね、
うん、そうそうなの、すごいショックなんだな私。いやだからアプリも今開発多分してるだろうから、
うん、
今はその一回一回ウェブ行って聞かないとダメなんだけど、
うん、
そのストリーミング配信を、
うん、
まあ、そのアプリとかを開発するときに、
うん、
うまいことなんか手を打ってくれないかなっていうのはね、
うん、
ちょっとしたなんか関心事なんだけどね。
ダウンロードできなかったら意味ないね、
うん、
意味ないっていうかその使い勝手悪いね、う
ん、使い勝手はね悪いの。マイページも作ったんだけど、
うん、
あの要するにダウンロードしちゃって、あの今までのアップルってかあの iTunes のポッドキャストだったら、
うん、
とりあえずプレイリストを作れたでしょ
う、うん、
で自分のプレイリスト作れば、まあ、どっから落としてきた、どういう登録のしか、どこから登録したものであろうと、
うん、
そのプレイリストをたどって、バーッとね、再生してくれたし、それを入れ替えることも可能だった、初順版を編集して。でも、それがね、できないんで、私、探せばあるのかわかんないけど、もう一回一回そこを、その5分10分の番組を聞くためにまた再生ボタンを押したりとか、はーってあ聞き逃したって思って戻りたくても戻れないの。あの一応なんかそのボタンある感じかなって、ちょっとプレイボタンでだんだんこう右に寄ってこうボタンがあるじゃない、
うんうん
うん、それをねこうギュッとクリックであのギュッと
押さえて
マウスで、
うん、
で戻そうとするんだけど戻らないの。で戻らないどころか、これなんか回線のねそれにもよるんだろうけど、戻らないどころかそこで止まるのもずっともう固まって動かないかな。
あ、
まあちょっとしばらくはね、だから我慢の日々が続くのかしらとか。
まあ私聞いてるのは別にあの TBS 系じゃないんでね。
あ、本当？
うん、
私ね
TBS 日本放送
あ、そうなんだ。私 TBS ラジオはいくつ聞いてるんだろう。1,2,3,4 なんか結構聞いてるんで、うん、なんかねショック大きいです、
うん、いや俺でも結構なんだっけ、出張行くじゃない、長野だとかね、
うんうんうん、
あの新幹線乗ると、うんうん、トンネル多いのよ、あの北陸新幹線ってさ、
あ、はいはい、
で北陸新幹線トンネルが多いから途中であの繋がんなくなっちゃうから、うん、電波はね、
うんうん、
だからそうするとポッドキャストでダウンロードしといたやつを、うんうん、じーっと聞いててっていうのはあるから、うんうん、結構ねやっぱああいうの使い勝手いいけどね。
そうそう、
ね、
だから Wi-Fi の場所がないところで聞くのがポッドキャストのいいところだったんだけど、私たち、うんうん、ね、私にとってはそれはちょっときつい出来事となんですけどね、うん、まあこれを TBS ラジオの関係者が聞いてるとは思えないんだけどとりあえず言っときます。
今度映画にしようかな。 iPod じゃない、
映画を入れるってこと。
映画ダウンロードして映画でも見てよかな。
疲れるよ。
疲れるかな。
だって見てないといけないから。
うーん、だから iPad ぐらいだったら大きいから画面が、
うんうんうん、いや、あ、目つぶって聞いてりゃいいだけじゃないから。
あ、
疲れない
かな。そういう意味でか。
うん、うん
うん、
私はどっちかというと音楽聴くことが多いかな、
うん、まあ音楽も聴いてます。
まあ乗り物乗ったら必ずつけちゃうんで私、
うん、
そうすると画面があるとね、私どっちにしても目なんていうの疲れやすいので、なるべく画面見なくても済むやつ、うん、
いわゆるこのライチョウってやつ、サンダーバード、
はい、
シラサギ、
ライチョウ、サンダーバード、
サンダーバードとシラサギ、
うんうん、
福井から金沢間のあれはね、うん、やっぱ揺れるんだわ。でも新幹線はそんな揺れない、うんうん、スーッと行くからさ、あんまりその目が疲れないっていうか、こう見ててもさ。
え、東海道新幹線も、
東海道新幹線は揺れるかもしれんけど、北陸新幹線は、
ね、新幹線揺れないの、
あんまり揺れない。
あ、そんないいの、
う
ん、
全然違うよ、あっちの特急系と。
その考えなかった、
うん、
確かに特急から新幹線に乗り換えると、新幹線の方がとっても楽だっていうのは、うん、すごくそれは実感するんだけど、うん、北陸新幹線と東海道周りの新幹線の違いは考えたことなかった。
いやいや、それは分かんないって。それは分かんないよ。それもなんかこう最近東海道周り乗ってないからさ、
あ、
乗ってないからどうだったかなと思ったんだけど、でもやっぱり特急と北陸新幹線は全然違う。
違うね、うん、違うよね。東海道周りの新幹線の中でも、
うん、
その500系列とか700系列とかいっぱい車両の違いがあるんだけど、
うん、
やっぱ新しければ新しいほどいいわ、うん、
快適。
トイレも広いし、すっごい広いし、
すごいよね。でもね、
うん、あ、で、バスもね、トイレ広かったよ、この間乗ったの。前は、これ絶対私のサイズでこれなんだから、普通の男性とか、うん、ちょっと大きい人とか絶対きついだろうっていうような狭さだったんだけど、
まあ、その改良したんだろうね、やっぱね。
あれ、バスの一番後ろの席の4列、うん、シートが 4つあるでしょ、
うん、
まあ普通だったら、
うん、
それをズドンとトイレに使ってるっていうか、
うん、
だから足の前がいっぱい確保できるっていうの、
うん、
でしかもここで着替えても大丈夫っていう、なんていうの、着替える台っていうの、うん、それをこうパタッと倒してくれば、
うん、
そういう場所も作れるっていうね、
うん、
なんかいいバス使ってたよ。それバスのなんかきっと混んでる時期とかいろいろあるんだろうけど、うん、時期的に使うときと使わないときとか、
うん、
あ これ当たったらいいなと思っちゃった、
うん
うん、パスもね結構名古屋行く時とかは私、うん、もうバス使うことが多いんで、
うん
うん、ただどうしても慣れないのが名古屋から福井に帰ってくる時のバスに乗る時の乗り場がねいっぱいハトがねいっぱいいるので、たまにおじちゃんがね餌撒いてんの。もういや頼むよお願いします、おじちゃんお願いします、餌撒くのはいいけどあっちに向かって、あっちに向かってでも私が通るとこに向かって投げてくるから勘弁してください本当にね、あれだけはね、どうしてもね、慣れないんだけどね、うん、気を確かに持ってると突き進むしかないんで、
はい、
はい、あの今後もちょっと警戒してい いきたいと思います
、はい、
頑張ります、
はい、
Good morningHow are you? I am fine, thank you. And you, and you, そして and you.
この番組では皆様からのメールをじゃんじゃん募集しております。送り方はムニチのサイトにアクセスしていただき、メールフォームのタブから送っていただく方法と、G メールに直接いただく方法とかあります。 G メールの宛先はムニチ .mp3@gmail.com、 ムニチのスペルは MUNNICHI です。またツイッターをお使いの方、ムニチのハッシュタグをじゃんじゃん、あ、もう積極的にお使いください。カタカナで4文字ムニチです。お待ちしてます。
Good morning, how are you?
ムニチ .mp3 お話はムンゾーと
ムンジ
でした。
またね。
またね。